キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
営業マンにとって商品の価格ってどれぐらい大事なんでしょうか？
そうですね、価格ね、はい、結構大事ですね。結構なウエイトを占めると思います。はい、よく営業マンはね、価格をね、結構高めの金額を売ってこいっていうのを上司に言われたりすると思うんですね。価格は関係ないんだってことを言われて、まあ、説得営業を始めている方がいらっしゃると思うんですけど、確かにその通りなんですけど、一昔前は。でも今はちょっと厳しいのかなと思います。ちなみに人が商品を買うときっていうのは、ランキングみたいなのがありまして、1番が信頼できる営業マン、2番が商品品質で、3つ目に価格っていうふうに言われてるんですよ。価格は実は3番目なんだよっていうふうにも言われているわけですよ。だから価格だけで、お客さんは購買を決定するわけではないですよと。だから価格が高いから売れないなんて、そんな言い訳をするなっていうのをよく上司にね詰められている方も多いのかなとは思いますけど、でもちゃんと価格考えてないと、この市場っていうかマーケットから退場させられてしまうことがありますよと。例えばアメリカのトイザラスがね、破産したじゃないですか。破産のその一つの原因としてショールーミング現象っていうのがありますよと。その何かっていうと、トイザラスで現物を見てアマゾンで最安値を買うっていう人が後立たなかったって言われているわけですね。で、まだ当時、例えば5年前10年前っていうのはまだ自ら検索してその情報を読み取って比較できる、要はその賢い消費者っていうかね、その情報を仕入れて自分で比較検討して情報を正しく読み取って、その自分にとって最適化することができたっていう人は少なかったとは思うんですけど、今後、これから増えてくるかなと思うわけですね。例えばスマートフォンの登場により、もう今日本の人口の 80% 以上が、ね、携帯電話を使ってスマートフォン使ってますよとか、インターネットを使ってますよというふうに言われていますし、小学生からおじいちゃんおばあちゃんまでインターネットを、ね、使う世の中になっていますよと。でさらに今後 AI がもし進化したりとかすると、そうやって情報リテラシーが高い人だけがそういう情報を読み取ってとか、その比較検討して自分だけがお得な買い物ができたっていうのがあるのかもしれないですけど、今後 AI が発達していくと、その誰でも彼でも簡単に比較検討ができてしまいますよと。誰でも時間をかけることなく、あっという間にその自分に最適化することができますよっていうのが、今後もしかしたらありえるんじゃないのかなっていうふうに思うわけですね。で過去、その価格は関係ねえんだよっていうふうに言われていて、それが通用していた時代はやっぱインターネットが普及していなかった過去の話であって、今はそれ結構厳しいんじゃないかなと思います。でそういったその比較検討して自分に最適化して買い物するっていうお客さん がいるわけですけど、そういった買い物に打ち勝つためにはどうしたらいいのかっていうと、もう僕はね、自分自身を売るしかないんじゃないのかなと思うわけですね。個性だとかキャラだとかセンスだとか、まあ、要は自分のブランディングしていきましょうねと、自分のオリジナリティをこう前に出していきましょうねと、これしかその価格に打ち勝つ要素っていうのがないんじゃないかなと思うわけですね。で、逆にその自分自身のブランディングに成功すれば、もしかしたらその相場よりもものすごい高い価格で売っても OK になるかもしれないわけですね。まあ、特に、コンサルのような無形のものを売っていたりだとかすると、そういうのは OK なのかなと思うわけですね。多分芸で生きている人とか芸能とかになってくると、そのますますそのブランディングが成功していれば、むしろ高くするべきかなとは思うんですけど、でも普通の営業マンとか中小企業ではほぼ無理ですよね、そんなのは。はい、例えば僕も太陽光発電っていうと普通の中小企業なわけですから、太陽光発電を販売していますっていうわけですから、商品だとかその価格とかで圧倒的な差をつけれるかっていうと、つけれないわけですね。シャープ製の太陽光扱ってますよ、シャープは例えばどこのメーカーよりも優れてるんですよって言っていたとしても、ライバル会社が同じシャープ製のよその地域の会社だったとかなってくると、もう価格の叩き台になってきてしまうわけですね。価格でしか判断できなくなってくるんですね、お客さんからすると。そのお客さんのその価格でしか見えないっていう、この一方通行な目線っていうのを取っ払うために、オリジナリティって、この人から買いたいなって、ファン化させる必要があるわけですね。信者化させる必要がありますよと、この人から買いたいんだっていうふうにしなきゃダメなんですね。そうなると価格なんて一切関係ないんだよっていうのは結構厳しいと思います。はい、商品を売っているっていう立場になってくるとですよ、ものすごく厳しいかなと思います。例えばレストランとかでもそうだと思うんですけど、相場の金額よりもやたらかけ離れた金額で売るっていうのは結構難しいんじゃないかなというふうに思います。よっぽどなブランディングができている人なら別なんですけどね。ブランディングができているとか、その出す商品というか出す食材がめちゃくちゃいいのを使っているんで、めちゃくちゃ高いんですよと、富裕層をターゲットにしているんですよっていうなら、まあありなのかなと思います。テレビに出ていますよだとか、そういうブランディングができている人だったらいいんですけど、ブランディングができていない、テレビに取り上げられたこともありませんとか、普通の営業マンテレビに取り上げられることほぼないわけですからね。で、普通の中小企業もテレビで取り上げられることなんてもうほぼないわけですね。で、仮に取り上げられたとしても、まあ、その取り上げられる期間なんか3ヶ月ぐらいはものすごく繁盛するけど、その後っていうのはやっぱりテレビ効果っていうのはだんだんなくなっていくっていうふうに言われていますから、そのブランディングっていうのを強めていく必要がありますよと。でもブランディング強めていったとしても、そんな相場とかけ離れた金額でできる人ってごくごく一部なわけですね。中小企業普通の人はほぼ無理ですから、やっぱり価格っていうのはすごく考えなきゃダメですよと。僕がおすすめする価格帯は何かっていうと、相場よりも少し安い金額にしますよと。少し安い金額だけでいいです。はい、激安にする必要はないですよと。日本中の中で探しても一番安いですよとか、例えばそのアマゾンの中でも一番安い価格にしてますよっていうことも別にしなくていいと思います。相場の価格よりも少し安い金額、これだけで十分売れると思います。その十分売れる理由はなぜかっていうと、自分がちゃんとブランディングとして確立されていると、もお客さんから支持されますよと。お客さんから支持されるためにはやっぱり価格っていうのは結構のウエイトを占めると思います。で、相場よりもかけ離れた金額にしてしまうっていうのは、ある意味、まあ、それも戦略上ありなんですね。自分のブランディングが確立されていて、いっぱい山のように押し寄せてくるから、そういうのちょっと排除したいがために価格を釣り上げて、本当に興味のある方だけ来てもらうようにするんだっていうのも、それも一つの戦略としてありだと思うんですけど、普通の人基本的にそれ無理ですからね。やっぱそうなると何を考えなきゃいけないかっていうと、やっぱり相場よりも少し安くする、この少し安くするっていうのがミソですよと。で、少しの安さがお客さんにとってものすごく魅力的になるように、自分をもうブランディングしていきましょうので、自分のキャラを立てていきましょうねと。お客さんに好感度をもらえるような、お客さんから好かれるようなキャラを、まあ、演じましょうねって言ったらおかしいですけど、そういうキャラをお客さんに見せていきましょうねと。お客さんもどうせ買うんだったらこの人から買いたいわって言ってもらえるようなことをやりましょうねと。ブランディングしていきましょうねと。お客さんを教育していきましょうねと。そうすると 価格っていうのはある程度は吹き飛ばすことができます。激安を求めると危ないですよなんてこうお客さんに教育することによって、激安は嫌だよな、でもだからといって高すぎるのも嫌だしなとなった時に、お客さんは相場よりも少し安い価格っていうのを選びますよと。でお客さんは昔は相場が分からなかったんですね、20年前太陽光発電でいくらで買っていたのかって相場なんて誰も分からなかったんですよ。誰も分からなかったんですけど、でも今は相場が分かってしまう時代ですので、相場よりも少し安い価格でやりましょうねと。じゃないとそれが失敗すると、価格を高い金額で売りつけて OK ですよ。でもブランディングが何もできなかったら、お客さんは後で騙されたと思いますから、そうなったらやっぱり Google で書き込みされたりとか、クーリングオフっていうのが出てきますからね。悪評価っていうのがインターネット上で一度書かれてしまうと結構残ってしまいますし、なかなか消すのが大変ですよっていうのありますから、まあやっぱり相場っていう、その相場の市場からマーケットから退場させられないためにも、やっぱある程度の相場の金額っていうのを分かってた上で少し安くやりましょうねと。そしたらきっとうまくいきますよと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。